今日恵みをいただく御言葉は申命記の31章14節から18節までです。申命記31章14節から18節。それから主はモーセに仰せられた。今やあなたの死ぬ日が近づいている。ヨシアを呼び寄せ、二人で会見の天幕に立て、私は彼に命令を下そう。それでモーセとヨシアは行って会見の天幕に立った。主は天幕で雲の柱のうちに現れた。雲の柱は天幕の入り口にとどまった。主はモーセに仰せられた。あなたは間もなくあなたの先祖たちと共に眠ろうとしている。この民は入っていこうとしている地の自分たちの中の外国の神々を慕って淫行をしようとしている。この民が私を捨て、私がこの民と結んだ私の契約を破るなら、その日私の怒りはこの民に対して燃え上がり、私も彼らを捨て、私の顔を彼らから隠す。彼らが滅ぼし尽くされ、多くの災いと苦難が彼らに降りかかると、その日この民は、これらの災いが私たちに降りかかるのは、私たちのうちに私たちの神がおられないからではないかと言うであろう。彼らが他の神々に移っていって行ったすべての悪のゆえに、私はその日必ず私の顔を隠そう。お祈りいたします。愛する主よ、あなたはすべてをご存知であられ、人が上辺を見ますが、しかしあなたは心を見られます。人が上辺でどんなに取り繕おうとも、どんな口約束をしようとも、あなたは心の内を見抜いておられ、すでに言葉に上らせる前からそれを遠くから見抜き、また人が心の内で企んでいることをすでに知って、そして将来必ずこうなるとあなたはご存知です。主よ、この神の指導者モーセとまたヨシア、この二人にこの個人的に支援される今日のこの将来起こるべきことを、本当に私たちもこれを見て恐れ、そしてあなたを敬い、決して私たちはあなたに背くことはなく、また心の内を読み取られる主がおられるということをはっきりと知り、そのあなたに従順し服従するならば幸い。命をあなたの身教えに背き無視し軽んじてこれを破るなら、呪いと死が与えられること、主よ、今日も私たちはしっかりと知ることができますように。イエスよ、どうかこれから語るこのしもべを、心と思いを、唇を清めてください。これを聞く一人一人の耳を清くして、あなたの御旨、あなたの御言葉を余すところなくいただき尽くすことができますように、イエスよ、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。主は再びモーセに仰せられます。あなたの死ぬ日は近づいている。あなたは間もなく、もう間もなく先祖たちの列に加えられると。でモーセ自身もですね、自分の先は近い、先は短い、 ということを悟って、そして主はですね、そのモーセに対して最後のなすべきことを示しております。で、まあ、前回も見ました通り、モーセはですね死ぬ準備をして、後継者たちに、ね、まあ、まず指導者であるヨシアに対しては強く大きくあることを、命じており、そしてまたイスラエルの民、昨日のところでは、民のうちの長老たちやまた、祭司たちに対して、御言葉を、主の命令を文章に記して、それを、祭司や長老たちに託しました。まあ、もっともその記されている内容、それを守り行っているうちは、幸いと祝福があるんですけども、それを破って、それを軽んじたら早速災いと死と呪いが及んでしまいますが、まあ、本当にそれはすぐに、その契約は破られてしまうということを、まあ、実際のその歴史から、まあ、昨日はネヘミヤ記とか、また第二列王記とか、見て、もう本当にヨシアの時代はすぐ後にこれらの契約が破られてしまうことを実際聖書の記述で見ました。で、今日の箇所ではですね、主がもう、すぐにでも、ね、これを破ろうとしている、ね、このイスラエルの民の心の内にもう破るつもり満々であるということをあらかじめ主は、示しておられます。まあ、その場面はですね、まず主は、まあ、モーセに、ね、ヨシアとあなたは会見の天幕の中に、ね、入り口のところに立ちなさいと、でそこで、私は命令を下そうということで、まあ、人間の側はモーセとヨシア2人だけで、それで、この2人がですね、会見の天幕のところに立って、そうすると主は、その会見の天幕のところのにおいて栄光が現れて、そしてその栄光のうちに主はモーセに語られました。まあ、あなたはもう間もなく、死のうとしているけれども、しかしこの民は入っていこうとしている地の自分たちの中の外国の神々を慕って淫行をしようとしている。この民が私を捨てて、私がこの民と結んだ私の契約を、ね、これから破ろうとしている。主は人の心をご存知です。イスラエルの民は、ね、60万以上おりますけれども、主はその一人一人の心をご存知です。そしてこれから、ね、この心の持ち主たちが、これから、歩んでいくならば、必ずこうなると主はもうあらかじめ見て知っておられるんですね。主の側の説明責任はもうモーセを通して果たしております、ね、昨日の箇所ではもう文章にして、でそれで、託しているわけですね。またその前の章の30章では、私はもう天と地を承認に立てて、命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く、あなたは命を選びなさい、もうはっきりとモーセはもうクイズのあらかじめ答えを用意していて、それで正解が与えられたならどんなに素晴らしい賞金が与えられるか、でそれに、ね、クイズに間違えたらどんなに恐ろしい罰ゲームが待ってるか、それはあらかじめ示して、その上で答えまで示して、でそれであなたはこの正答を選びなさい、ね、もうそこまで手取り足取り、もう至れり尽くせりの答えを用意して、祝福をもうあとはこれだけだよって用意しているにもかかわらず、この人々はその主の命令を破ろうとしている、ね、あくまで人間は自分勝手、ね、好き放題のことが好きなわけですね。御言葉をにはでは正しいことは示してるけど、でも私はやっぱりこれをやりたいんだっていう、そのやりたいやりたいという心を固くなに持ち続けて、それで主の御教えを破ろうとしている。主はもうすでに遥か前から人の心を見透かしてご存知なんですね。 口先では私は神の契約を守りますって言っておきながら、でも心の中がですね、堅くなであることは神様もあらかじめご存知なわけです。で、17節、その日私の怒りはこの民に対して燃え上がり、私も彼らを捨て私の顔を彼らから隠す。彼らが滅ぼし尽くされ、多くの災いと苦難が彼らに降りかかる。そのことはあらかじめ主は言っております。で、この私の顔を彼らから隠すという言葉が、17節と18節にも記されておりますね。必ず私の顔を隠す彼らから。祝祷の祈りでね、主が御顔をあなたに照らし、あなたは恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、ね、御顔をと2回祝祷の言葉では、あの新命記の6章の祝福の言葉ではありますけれども、ここではその逆、御顔を、ね、彼らから隠す、御顔を彼らから隠す。なぜならその民は主の御教えをですね、早速破り捨てようとしているから。で、実際にそのことを行動に起こしたら、主はですね、彼らを捨て、主の怒りをこの民に対して燃え上がり、私も彼らを捨て私の顔を彼らから隠すと主はおっしゃってます。主の御顔、主の御顔があるということ、私たちに注がれている、これはとてつもない祝福です。主の御顔に照らされるのであるならば、御顔は光のように照らすんですね、私たちを。それならば私たちは恵まれます。太陽の光が地上を照らすのであるならば、植物が生じて、そして命が育まれ、本当に太陽は私たちにとって必要です。太陽の照り輝きが私たちに照らされるならば、命で幸いで祝福で満ちるように、神様が御顔の輝きを私たちに照らしてくださるならば、私たちは本当に幸いと祝福、恵みのうちに歩むことができます。また主の御顔が皆さんに向けられるのであるならば、皆さんは平安を与えられると、申命記の6章の祝福にあります。その御顔、平安の源である御顔がそっぽ向かれてしまう。命を育む主の恵みの御顔が私からそっぽ向かれてしまう。これは恐ろしいことですね。どうすれば、主の御顔が隠されてしまうか、それは今日の箇所を見ても明確なように、私たちも、イスラエル人も、主の御言葉を無視して軽んじて破るならば、主の教えられていることを、それを軽んじて、それを破って自分の好き放題なことに走るのであるならば、主の怒りは燃え上がって、そして御顔が隠されてしまいます。で、多くの災いが襲いかかります、降りかかります。そして滅ぼし尽くされると17節にも書いてありますね。で、そのような災いが降りかかった時、イスラエルの民は何を言うかも主はあらかじめ言っておられます。17節の後半、その日この民はこれらの災いが私たちに降りかかるのは、私たちのうちに私たちの神がおられないからではないかと言うであろう、自分たちが悪いのに、災いが降りかかって、その苦しい目に遭っているのは自分たちの罪のためなのに、なおですね、こんな災いが、こんな苦しみが我々に降りかかる、神なんかおられない、この言葉は本当に私たちよく耳にします。社会において、人を伝道するときとか、私も、会社勤めしていた頃に、その同僚とか、職場の人とかに、自分はクリスチャンだということを、それで、ある人たちには、 イエス様を勧めたんですけども、まあ、私も言われましたね、まあ、複数の人々から、こんな災いが降りかかるんだったら神がいないんじゃないか、まあ、こんな災いが自分に下るんだったらそんな神はいらない、そういうふうに、言う人もおります。でも逆ですね、神がいるからなんですよ。神がいるからそういう災いが下される、そういう人たち、もう災いに次ぐ災いが降りかかっている人は何をしているか、偶像礼拝していたり他の神々により頼んだり、また、聖書で禁じられ、立法で禁じられているような、会員だとか、また、人とも思わないとか、そういうことをやってる人は災いが尽きない。主はおられるんです。主は正当なお方です、虐げられている人がいつまでも虐げを受けているようなことはありません。虐げている人っていうのは自分が虐げているっていうことの恐ろしさ、人にどんな思いをさせているのかわからないんですね。でわからないまま人を虐げていたら、虐げられている人はが、もし、もう本当に神様に求めるのであるならば、虐げしている人が災いが降りかかるのはまあ当然なんですけれども、でも自分がどんなことをしているのかわからないんですね。十字架上の、強盗のうちの一人も自分が死刑囚であること、死刑囚ということはどんな恐ろしい、どんなに人に迷惑をかけ、どんなに罪を犯してきたか、それを知っていそうなものなんですけども、でもその強盗のうちの一人は、こんな苦しみに遭っている、この自分をこの苦しみから救えとメシアに要求しました。でももう一方の強盗は、自分は俺たちは罪を犯したからこの刑罰を受けているのは当然だと、自分の罪を認めて、そしてさらにイエス様に、あなたが栄光の御国の位にお付きになる時には私を思い出してください、イエス様に個人的な関わりを求めました。そしてイエス様は、十字架から十字架の向こう側には栄光の御国の位にお付きになると、イエス様は、生と死と超越した王の王であることを告白したその強盗は、その日パラダイスに行きました。このイスラエルの民、災いと苦難が降りかかると、この民はなお、これらの災いが私たちに降りかかるのは神がおられないではないかと、そういうふうに言おうとしていることが、もう主はですね、その心の内をすでにもうこの時から見透かしておられて、そのことをですね、モーセとヨシュアにプライベートに、もう指導者としてあらかじめこのことを伝えておきました。でそれで18節、彼らが他の神々に移っていて行った全ての悪のゆえに、私はその日必ず私の顔を隠そう。主は人の罪のように御顔を隠されるんです。イエス様も十字架上で御顔を隠されました。昼の12時頃です。全地が暗くなり、それが午後3時まで続きました。このように人はですね、自分の罪のゆえに御顔が隠されてしまうんです。でもイエス様がその身代わりとなってですね、御顔を隠されという災いをイエス様も受けられました。十字架上で人々から捨てられ、主からも、御顔が隠されて捨てられて、そしてイエス様は刑罰を受けて死にました。その刑罰は人間のこのイスラエルの民だけでなく、全世界の人々の罪の家、滅んでも仕方ない、御顔が隠されても仕方がない、その罪の身代わりとなってその罰を受けるためです。私たちはこのイエス様のゆえに救われました。私たちは本来、御顔が隠されて、滅びが及んでも仕方がない罪人なんですけども、でもイエス様を信じる信仰によって それが許されて、この刑罰を私たちは免れております。本当に、ね、モーセとヨシアからすれば、この、ね、モーセなんかはもう今まで40年もの間荒野でこのイスラエルのためを導いて、でこれから死のうとしている、ね、このイスラエルの民の、ね、固くなさのゆえに、怒りに任せて行った一つの過ちのゆえに、モーセは、ね、これから死のうとしている。でモーセが、ね、死んだすぐ後に、この民は早速裏切ろうとしている、ね、もう本当にモーセからすればどんなに、ね、それは悲しいことでしょうか。でもモーセは、ね、あらかじめ聞いていたはずです。30章の方では、ね、イスラエルの民がもう本当に散々な目にあって、主を捨てて、それでもなお、ね、呪いに次ぐ呪いが課せられて、異国の地にちりぢりバラバラにされるということまで、ね、モーセに与えられて、その後主に立ち返って、ね、主の御声に聞き従うのであるならば、主は必ず憐れんで、その補修の地から連れ戻して、ね、たとえ、地の果て、ね、天の上に、天の果てに追いやられていても、それでもなお私は、あなた方イスラエルの民を戻そうと主はモーセにもあらかじめ告げておられました。モーセは遥か先を見据えていたんです。モーセの後にモーセのような一人の預言者が現れること、そしてそれに聞き従うのであるならば、永遠の、ね、御国、永遠の御住まいに人々は導き入れられる。モーセはそれを見ていたんです。確かに人は不従順の上に罪を犯して自ら滅びと死と呪いを招くんですけども、でもそれでも主に立ち返るのであるならば、主は、ね、速やかに恵みと慈しみを施してくださり、そして後の時代、モーセのような一人の指導者イエス様が現れて、そして人々を永遠の御住まいへと連れて行ってくださる。そのことをモーセはもうすでにこの時期遥か仰ぎ見ていたんです。モーセはこれから死のうとしております。でも目の前で今まで導いてきたイスラエルの人々が堅くなで、これから滅びに入ろうとしていることも私は示されましたが、でも主に立ち返る人々、ね、残された人々がいるんです。その人々は幸いを得る。そのことを主はモーセにあらかじめ示しておられました。今本当に私たちはどちらの側につくでしょうか、ね、このイスラエルの民大部分は、これから、ね、あの主の契約を破ろうとして、そして災いに入ろうとしている。でもそのうちの残された人々は、ね、主の御教えを守り行って幸いを得る。十字架上の強盗も、ね、二人おりました。一人はパラダイスに入り、一人は滅びに入りました。パラダイスに入った人が自分の罪を認め、ね、自分の主イエス様が、ね、生と死を乗り越えた、生けるものと死に至るものとを裁き賜る主であることを信じ告白してパラダイスに入りましたが、もう一人のことは、ね、自分は、ね、救われるべきだ、ね、自分の罪を認めず、自分の罪を忘れ、してきたことを忘れて、俺をこの苦しみから救えと、ね、イスラエル人の頑なな人たちみたいにね、そういうふうに神がおられないではないか、こんな災いが下るんだったらそんな神はいらないとか、ね、そういうことを言う。私たちは一体どちらに行くでしょうか。私たちは本当に心の固くなさを捨て去って、そして主の御教えを守り行って、そしてパラダイスに入る側でありたいですね。どうかこれを聞く全ての生徒たちは固くなさを捨てて、で御言葉に聞き従って御言葉を守り行う、その幸いのうちにパラダイスに入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 愛する主よ、本当に人の心は固くなれ、自分自身の好きなことがあくまで行いたい、それをしたい、それに塗りつぶされて自分が呪いのうちに、災いのうちに入っていくようなことをしていることを主を知りません。でもイエス様、あなたが十字架上で、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、そのように私たちのことを的確に取りなしてくださいましたことを感謝いたします。私たちはその言葉の上にパラダイスに入る望みが与えられました。悔い改めてイエスを主とするならば、私たちもパラダイスに入ることができます。しかし自分がしてきたことを一切思わず、罪人であることを思わず、ただ苦しみから救ってくれる、そのようなことはハデスへと落とされてしまいました。主よ、どうか私たちは御声に聞き従い、自分の固くなさを捨て去り、あなたの御言葉に従順し、服従し、守り行う者として、パラダイスに入る者として、主よ、本当にこの地上における歩みを導いてください。どうかこれを聞くすべての人々が、あなたにあって固くなさを捨て去り、そしてイエスを主として自分の罪を告白し、罪人であることを認め、そしてあなたを慕い求める私たちでありますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。